今日のメッセージは、光と喜びの種まきと題しまして、詩編の97章1節から12節、第3版ですと1003ページ、最初から1003ページ、それから新改訳2017年度版ですと1035ページになります。聖書朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。詩編97編1節から12節、主は王であり、ある地は小躍りせよ、多くの島々は喜べ、雲と暗黒が主を囲み、義と裁きが御座のもといである。火は御前に先立ち、主の敵を囲んで焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地はそれを見て驚く。山々は主の御前にろうのように溶ける。全地の主の御前に、天は主の義を告げ、諸国の民はその栄光を見る。すべて偶像に仕える者、偽りの神々を誇る者は恥を見る。すべての神々よ、主にひれ伏せ。シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのゆえに、主よ、あなたこそ全地の上におられる意図高き方、すべての神々を超えて高く崇められています。主を愛する者たちよ、悪を憎め。主は主にある敬虔な者たちの魂を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。光は正しい者のためにまかれている。喜びは心のすぐな人のために。正しい者たち、主にあって喜べ。その聖なる皆に感謝せよ。
おはようございます。子どもたちの賛美、久しぶりにここで歌ってもらいましたけれども、とても素晴らしかったですね。私たちも大きい子どもですけれども、神様の前に喜び賛美をするためにこうして集められているかと思います。まあ、手を打ち鳴らしたり足を打ち鳴らすことは、足はないんですけど、手を叩くことも神様への賛美の一つの姿です。喜ばれる姿だと思います。遠慮なく手を打ち鳴らして賛美をしていただきたいと思います。さて、今日は光と喜びの種まきという題を先々週つけたんですけれども、果たしてどんなメッセージになるのか皆目見当のつかない中で、この97編を何十回となく読むうちに、ようやくまとまってきたものですけれども、97編の一節に主は王であるという紹介から始まるんですね。この方はこういう方であると。先週2つの国の最高指導者がアメリカで会談をいたしました。菅義偉です総理大臣とジョー・バイデン大統領です。お互いによしとかジョーとか呼んでいるようですけども、彼らは昔の王様ですね。選ばれる方法は違うんですけれども、王というのは一つの国を治める最高支配者ということができます。今の王と違うのは、昔の王様は持ち込まれた問題や訴訟に訴えに対して、白と黒をはっきりさせる、裁くという務めが主な仕事だったわけです。で、これを裁きという言葉で聖書は語るわけですが、裁判官の役目をしていたんですね。昔は朝から晩まで王様のもとに訴えが持ち込まれたんです。で、モーセも そのようにして裁いていたんですけども、あまりにも朝から晩まで、しかも列を作って、後ろの人はいつその裁きに預かるかわからない、でみんな疲れてしまうという姿を見たお舅のイテロさんという人が、まあ、そこにイテロって言われたんじゃなくて、親切にモーセにですね、あなたも民も疲れて倒れてしまうから、50人の長、100人の長というふうに指導者たちを選んで、大きなことはあなたが裁いて、小さなことはその50人の人たちとか他の人たちに任せなさい。そしてリーダーが立てられて、その訴訟揉め事が裁かれて落ち着いていったということが出エジプト記の中に記されていますね。で、当時の王様はそのようにもう訴訟を裁く、白黒をはっきりさせる、そういう立場にあったわけです。で、この世界には今まで世界帝国を築いた王様たちもいますけれども、それは地上のことだけです。しかし一節に登場する主は王であるというこの方は、この一節から九節の中にどんな場所が出てくるかというと、地、島々、そして稲妻、世界、全地、天、神々という言葉が出てきます。見える世界と見えない世界、地上と天上、まあ、そういった領域を支配する王であるという意味ですね。こんな王様は地上にはいないわけです。そんな人がいたらお目にかかりたいし、世界を丸く収まるでしょうけれども、残念ながらいません。そこで第一に、主は王であるということをもう少し見ていきますが、93編、96編、この97編、99編で4回、主は王であるという、紹介があります。繰り返されているんです。私たちが信じている神様、主なるお方は、同時に王であって、私たちを、私たちの罪を裁き、その私たちの罪を裁くだけではなくて、恵みを持って救ってくださるお方であるということですね。で、このお方がどれほどの力を持っているお方かというと、動くか、あ、動きましたね。有名な詩編の19編1節、ここを一緒に読んでみましょう。3、はい。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。かっこいい言葉ですね。天は神の栄光を告げる。神の栄光をどのようにして告げているか、話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響いた。つまり太陽の放つ光、その熱によって全世界の人々はその太陽が語っている言葉を聞いているんだということです。この太陽の大きさはもう地球が、まあ、天のようにしか見えないぐらい大きな存在ですね。偉大な創造物です。非造物です。ですから太陽は自分の姿を通して私たち人間に、神様はこんなに偉大なお方ですよと語っているわけです。そして1年365日、規則正しく地球が太陽の周りを回ることを通して、その天体の運行の規則正しさを通して、神は義なるお方である。気まぐれに何かをする方ではなくて、立てられた秩序と法則に従って神様はこの全宇宙を治めておられるということです。で、私たちはその神様の栄光を自然界を通して見ているわけです。そしてその恵み、恩恵に預かっているわけです。これを私たちが日々どのくらい感謝しているだろうか。まあ、雨が降っていますが、鬱陶しいなと思う感情は悪いわけではありませんけれども、これを一日に何度も何度も、語る人もいますね。鬱陶しい、鬱陶しい、そう言わないに私も気をつけたいと思いますが、そしてこの2節を見ていくと、 雲と暗黒が主を囲み、義と裁きが御座のもといである。まあ、御座って普通使いませんが、王座のことですね。玉座のことです。王様が座る椅子のことです。この御座は裁きの座である。先ほど話したように白と黒をはっきりさせる裁判所の役割を持っています。地上の法廷も天上の法廷も、じゃあ王様は何をもって裁くか、その基準は何かということですが、当然裁きの基準は正義と公正です。これ以外にないんです。法律に基づいて私たちの地上の裁判も行われますね。しかし地上では弱さと限界を持つ王様が裁くので、間違いも起こるし、そして冤罪というのも起こります。濡れ衣を着せられたり、また賄賂によってその裁きが曲げられているということも今日もあるわけです。しかし主こそ、主は王であるというこの王は絶対的な裁きです。決して間違わない、そして不公平ではない、公正な裁きが行われます。そしてこの地上に今まで歴史上生きてきた人間、これからも生まれてくる人間も含めて、この神の前で一人一人が公正な裁きを受けることが定まっているわけですね。ですからこの地上でいろんな不正や、そして理不尽なことや、もう私たちが理解できないようなことがあったとしても、それは神様に委ねることができるんです。それが平安な道だと聖書は教えています。私たちが考えてもわからない、私たちが頑張ってもどうにもならない出来事についてはもう神様に全託お任せ丸投げ、それが平安の道だと聖書は教えています。神様の裁きは絶対ですから、今まで悪が栄えたことはない、一時的にあったとしてもそれは神様が治めてくださって、悪がいつまでも栄えたことはありません。ですからこの神様に逆らう、あるいは敵対するということは恐ろしいことなんですね。しかし逆に神様を敬い従う者には何があるかと言いますと、義と公正はあなたの王座のもとへ、その次恵みと誠は御前に先立ちます。この御座、王様が座っている王座の前に恵みと誠が先立っていく。恵みと誠って旧約聖書にたくさん出てくるんです。でその意味ってなかなかこう分かったようで分かっていないところがあるかもしれません。恵みと誠は真逆のことです。対立する概念です。でこれを人間は両立させられないので悩むわけですね。しかし神様はこの恵みと誠と相対立するこの事柄をあることを通して統一、統合、そして私たちがそれを受け入れることができるようにしてくださったんです。恵みというのは、まあ、信仰生活を長く過ごされている方は何度も聞かれたと思いますが、恵みというのは何の働きもない、何の良いこともしていない人に与えられる神様の愛子、顧み、憐れみです。恵みというのはそういう意味です。何の良いこともしなかった、できなかった、むしろ逆に悪いことだけをしてきた人でも神様が与えると言われたら与えられる顧みということですね。信じられないことです。誠というのは真理あるいは真実、そしてそれは端的に言えば正しい生き方です。しかし聖書は正しいものはいない、一人もいない、 まあ、ここをよく伝道の時に使うんですが、ローマ書の3章の、箇所ですけれども、正しいものはいない、一人もいない、義人はいない、一人もいないという箇所がありますが、じゃあ正しくないものはどうなるのか、まあ、それは当然裁かれて滅びるわけですね。地獄に行くわけです。まあ、今日地獄という言葉はあまりこう人々の耳に耳障りが良くないので使われなくなった嫌いがありますけども、まあ、地獄という言葉は聖書にはないんですね。ゲヘナとかハデスとか、そしてまあ滅びという言葉が一般的かもしれません。で、私たちがこの誠に反している正しくない生活をしている、その結果私たちは滅びに定められている。私たちは人ですけれども悪魔の子だとさえ言われている。私たちの父は悪魔だと聖書は言っているんです。すごいことですよね。はい、もう一つ、はい、ヨハネの福音書で言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。人間がどうすることもできないこの恵みと誠をイエス・キリスト神の独り子は豊かに持っておられたわけです。罪ある人間は神様が要求する義の要求に到底及ばず、神様の栄誉を受けられない、恵みさえも受けられない。そこで神様が人となられたイエス様が罪のない誠の生涯、真実な生涯、正しい生き方をされたわけです。33年半の生涯において罪を犯したことがない、ルールに違反したことがない、心の中に人に対する恨みつらみを持ったことがない、そういう33年半の誠の生涯を送られた、真実な生涯を送られた。それゆえにイエス様の上に私たち人類の一人一人の過去現在未来のすべての罪が置かれたわけです。そしてイエス様は神の裁きを受けて神の義の要求を 100% 満たしました。神様はイエス様の姿を見て満足されたんです。イエス様も自分が最後までその働きを成し遂げられたのを実感されて完了したと十字架の上で叫ばれたんですね。このイエス様を信じるときに罪が許される、これが福音の恵みです。イエス様を信じるだけで救われる、義の要求は全部イエス様が満たしてくださった。だから私たちにとっては誠が先ではなくて恵みが先なんです。イエス様は恵み、誠が先なんです。まあどちらでも同じことかもしれません。私たちがイエス様を信じたと自分で信じたと勘違いしている部分がありますけれども、恵みが先にあるんですね。恵みが先だったんです。そして誠が続いたわけです。このようにして私たちは福音というものを信じ受け入れて、この豊かな恵みの世界を生きているわけです。信じられない、逆立ちしてもわからない、そういう真理に私たちは聖霊によって目が開かれて気づかされたわけですね。そういう祝福を受けています。ですから歴史上相反するこの対立する事柄が十字架上の上で出会ったという表現を使います。あの十字架の上で恵みと誠が出会った、これが福音として私たちに伝えられているわけです。罪の許しが十字架から流れているんです。今も流れているわけです。今も福音が伝えられているわけです。そして 信じて救われた者は、恵みを知った者は、この福音の豊かさをこの地上にいる間に豊かに豊かに受け取っていくチャンスがあるわけです。可能性があるわけです。信じる者は義とされています。暗闇だった人の心に初めてこの義の光が灯りました。神の前にもはや裁かれることがないというこの立場と、そしてそこに注がれた神の清い霊が住んでいてくださるので、私たちの中には光があるんです。義の光があるんです。それまでは自分が王として自己中心にわがままに肉と欲の中で生きていたために、悪い実を結んでいた人がイエス様を王として迎えると、詩編23編3節にあるように、主は私の魂を生き返らせ、皆の上に私を義の道に導かれます。それまでは悪の道、罪人の道、偽りの道を歩んでいた私たちが、義の道、正しい道に歩む者へと導かれて、訓練をされて、罪を犯さない生き方に変わっていくわけです。心の中に人に対する恨みつらみも持たなくなるように、持とうとしたらそれを自制するブレーキがかかるような心に作り変えられて、逆に、ああ、あの人は本当に苦しんでいるんだろうな、あの人のために祈ろうというふうに祝福を祈るものに変えられていく、これが義の道です。訓練の道です。そして私たちがそのような心に変えられたら、私たち自身も喜ぶんですね。かつてはもうあの人のこと、この人のこと、ああだこうだと散々わめいていた私が、私の口からそういう呪いの言葉が出なくなった。神様、こんな私をここまで作り変えてくださったことを感謝しますと、感謝と賛美の生贄とありますが、そのようなものに変えられるということは奇跡であり、今も生きておられる神様の創造の技に預かっている、感動ですよね。これはこれからもそのような生き方を私たちは進んでいきたいと思います。私たちの中に義の実を結ぶ種があります。義の実とは、人に対して寛容に、親切に、そして善意という行いをもって仕えていくということです。その結果はもう素晴らしいものとして現れてくるわけですね。もう結果は見なくても分かるんです。人に対して寛容に振る舞う、詳しいことは今日は入っていきませんが、これが主は王であるということから教えられることです。私たちイエスも救い主として信じていますが、王としてお迎えしているでしょうか。私たちは王としてイエス様をお迎えしたら、その方に従うというものになっていくわけです。従うということほど私たちに難しいことはありません。親にさえ従えなかった私たちが、皆さんではないですけど、親にさえ従えなかった私たちがイエス様を王としてお迎えしたときに、すんなりと従えるか、それはもう逆立ちしても不可能ですが、助け主がおられるので、従順な霊を与えてくださるので、イエス様を信じた人の中に神様が与えてくださったのは信仰の従順という生き方なんですね。信仰によって従っていくという世界を今生きているわけです。第二に、主を愛する者たちの光という部分を見ていきますが、ことほどさように神様は私たちを愛してくださった、恵みを注いでくださったわけですが、ヨハネの福音書に、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさいとイエス様は弟子たちに語っておられます。弟子たちをイエス様に最後まで愛されました。十字架にかかられる前の晩まで イエス様は弟子たちの足を洗ってその愛を残るところなく示されたとあります。そのような愛を私たち受けていますよね。その愛を受けていなかったら私たちは変わることができないんです。いや知っているよというだけではなくて、私たちの魂の中にそれが本当に真理としてまた力として注がれているでしょうか。その愛の中にとどまることが安全な場所です。悪魔もここには手出しできないんです。愛されている人に対して悪魔は外側は攻撃できますけれども、その内側は完全に守られているので手出しできないわけです。この97編の10節を見てください。主を愛する者たちよ、悪を憎めと書いてありますね。かつて私たちは悪を愛していましたが、今は悪を憎む者に変えられています。そして私たちは主が愛してくださった愛で主を愛する者に変えられているわけです。生まれながらの私たちの愛では主を愛することはできないんです。続かないんです。がっかりしてしまうんです。しかしその愛で主を愛するなら、私たちは主の命令を守るものに変えられていくんです。主の命令って難しそうに聞こえるでしょ。聖書を読むと、あれをしてはいけない、これをしていけない、これをしなさい、あれをしなさいというふうに命令がいっぱい出てきます。でこれに人間は、生まれながらの人間は耐えられないんです。そして好きなところだけかじって、私はクリスチャンだというふうに錯覚してしまうところももしかしたらあるかもしれません。でも神様を愛する、イエス様を愛するならば、その命令を喜んで聞いて従っていく、一歩踏み出していく。自分の願いとしてはしたくないんだけど、どっかから聞こえてくるわけです。許しなさい、あの人に福音を伝えなさい、神様の働きのために捧げなさい。でこれら一つ一つに私たちが応答できたら、素晴らしい祝福がそこに現れるわけですね。そして悪を憎むってことは罪を犯さなくなるってことです。ところがこの世界は、そのように生きようとするものを攻撃する世界です。迫害する世界だとパウロは語っています。パウロは前にもお話ししましたが、私であったらとても耐えられないような苦難の中を、困難の中を、海に溺れ、川に流され、食べるものもなく眠られない夜を 何日も過ごし、裏切られ、背中に鞭を打たれ、牢獄に閉じ込められというところを通ってきました。それが何というひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。今日イスラム圏、共産圏、仏教圏、ヒンズー圏ではこのような迫害は現実にクリスチャンたちを脅かしています。仕事が奪われます。公安が踏み込んできます。そしてインターネットも遮断されたりしているわけですね。それでも主を愛して、彼らは主を礼拝するのをやめないという生き方をしているわけです。日本という国は本当に恵まれた自由な素晴らしい社会を築いてきましたが、信仰の迫害という点では、どうか、まあ、皆さんそれぞれ、考えられると思いますが、主に従っているだろうか、主の命令を守っているだろうかということは、私は主を愛しているだろうかというふうにこう問いかけられることでもあります。主を愛する者たちは悪を憎め、 主は主にある敬虔な者たちの魂を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。これが約束ですね。そしてイエス様を信じている私たちは、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されたイエス様の約束をいただいているので、たとえ迫害があったとしても守られるという信仰を持って生きていくわけです。主の祈りを私たちは先ほども祈りました。その中の一節に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、まあ、日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りがどれだけ切実な祈りか、現実的な祈りなのかということは、日本に住んでいるとわからないんですね。冷蔵庫もあるし、買い置きもあるし、コンビニもあるし、でも今の世界にはその日食べるものがないので、探しに行かなければならない人たちが、半分、75億人のうちの半分近くいるんですよ。難民と呼ばれる人たち、今も紛争に明け暮れている国々の人たち、干ばつや飢饉でそういった状態に置かれている人たちが世界にはいるんです。ですからこの主の祈りは彼らにとっては現実の祈り、切実な祈りなんですね。でもう一つ、悪いものから守ってください、試みに合わせないで、試練に合わせないで、誘惑に合わせないで、悪いものから、悪魔から救ってくださいという祈りなんです。でこの祈りも現実味が乏しい。でもこの日本の社会の中にも悪魔が働いていますから、そして教会の中にも働くことがありますから、私たちはこの誘惑を見抜く目を必要としているし、霊を見分ける判断力を身につけていく必要があります。まあ、信仰生活を続けていくとそういう目も養われてきます。聖書を学び続けていくと悪魔の策略を知ることができますから、簡単にその策略に乗ることはありません。ですから皆さんは本当に素晴らしい信仰を築かれてきたと思います。そして主の命令は本質的には、あれをせえこれをせえって、あれせえやっていうグループがありますけれども、主の命令の本質は互いに愛し合うことだって聞いてますよね。互いに愛し合うこと、互いに使い合うこと、互いに許し合うこと、これが主の命令を守ることだ。そうすると不必要な混乱、あるいは問題、悪と罪から守られるわけです。愛し合うところには敵は攻撃、手出しできないんですね。跳ね返すわけです。強力なブロックがそこに存在するからです。そして愛し合う人たちの中から愛の光が輝く、そういう賛美がありますね。輝け主の恵み、憐れみ、この地を生かしたまえ、まあ、ちょっと歌詞が前後したかもしれませんが、そのような光を私たちはいただいているということをこの朝も覚えたいと思います。この愛の光の種がまかれているかということが課題です。第3に、正しい者たちの光を見ていきますが、今季節は春、だいぶ日が長くなりました。冬は4時ごろ暗くなっていたのが、今は6時近くまで明るいですね。光の量が時間とともに多くなってきました。種ともいえる光が、つまり光が種のように地上に注がれているわけです。そして水と空気と化学反応を起こして、お百姓さんがまく種、またガーデニングをしている人がまく種が光合成を起こして命が芽生えてくるわけです。光がなければ作物の植物の種がまいても芽生えてきません。実際の種がまかれる前に光の種がまかれる必要があるんですね。そしてこの 世界には2つの光があります。見える太陽の光、まあ、電気の光もありますが、光、まあ、光はどういう性質を持っているか、粒子だという説や、 あと何でしたっけ、波だとかですね、そんな説があるようですけども、詳しいことを言うとバレますけどやめますが、そういう光と魂の光があります。そして、11節、この97編の11節を見ていただくと、光は正しいもののためにまかれている、喜びは心のすぐな人のためにとあります。このまかれているという言葉は、もう一つはですね、現れ出すという意味もあると訳されています。光は正しいもののためにまかれている。はい、主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く憐み深く正しくあられる。ここには光を闇の中に輝かす、まあ、現れ出すという意味と、まあ、似ていますよね。で、神様は闇と争いに満ちた世界に義の光を受けた光の子供たちをまかれたんです。その人たちをすぐな人たちと呼びます。子供っていうのはすぐな存在です。単純に人の言葉を曲げないで素直に受け入れて素直に従う、これが、まあ、子供の良い特徴だと言えますね。天真爛漫という言葉を久しぶりに、まあ、思い浮かべて、調べてみました。天真というのは天から来た性質、天性という意味があります。私みんなそういう天性を受けているんですね。で、爛漫というのは光り輝いているという意味があります。それを合わせて天真爛漫、子どもたちを見ているとまさに天真爛漫です。そして天真爛漫四字熟語の意味は、気取らずありのままで無邪気という意味だと書かれています。で、子どもたちは遊ぶとき精一杯、まあ、笑ったり泣いたりして遊ぶわけですね。この教会にも小さな子どもたちが、笑い声、泣き声、楽しい喜びの声をこういっぱいこう出してくれるので、私たちもその喜びにこう浸ることができるわけです。で、最近中高生たちがそのラウンジに、なんていう表現がいいのか分かりませんが、たまり場になっていて、まあ、教会や居場所のようにしてこう使ってくれていますが、何がおかしいのか、しょっちゅうこう笑い転げているんですね。まあ、橋が転んでもおかしい年齢というのが17歳14歳分かりませんが、いる間中こうそこからラウンジから笑い声がこう聞こえてくるんですね。まあ、私は無理に参加はしませんが、家内が本当にこうよく対応していると思いますが、まあ、そういう場所が必要なんだろうなという、この社会の側面も見ています。そういった性質が、喜ぶ天性の才能、本能が私たちの中に備わっていますので、イエス様の救いに預かった私たちは正しいものとされ、すぐなものと呼ばれていますので、素直な心で嬉しいことを嬉しい、悲しいことを悲しい、そして喜びを表し、大いに笑って過ごしていきたいなということをここから教えられるわけです。イエス様はどういう生涯を過ごされたでしょうか。清く正しく美しい生活を送られたのは間違いないんですが、罪人たちとよく食べ、よく飲み、よく笑う生活をされたわけです。冗談をしょっちゅう言っていたんです。言葉遊びを日本語のダジャレみたいにね、聖書のヘブル語を調べていくとダジャレばっかりっていう世界でもあると言えるぐらい言葉遊びに満ちているということなんです。ですからユダヤ人は世界で一番ジョークの長けた 上空に長けた、その笑いがあのホロコーストの苦しみを、虐殺の期間を生き延びた秘訣だと言われているんですね。笑いがこれほど人間を生かす力を持ったものだとは信じられないぐらい、ユダヤ人の生活の中には笑いがあるということを教えられて、私もまあ影響を少しだけ受けたんですけども、これから大いにさらに笑っていきたいなと思います。最後にエペソの手紙の中に、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです、と書かれています。光の子供の持っている光を、イエス様はマタイの福音書の三条の説教の中で、人々の前でそれを輝かせなさいと言っています。五章を大事に持っているんではなくて、持っていることは確かですよね、私たちは。でもそれを持っているだけではなくて、輝かせなさいと勧めています。これが私たちの、まあ、生き方課題であります。その光を輝かせた人々、一人ではなくて一つの出来事を紹介いたしますが、南米のチリとアルゼンチンという二つの国は、長い長い国境を挟んで常にいがみ合い争ってきた国です。まあ、日本と韓国がいつまでも、まあ、どっちが悪いのか、それはもう何とも言えないぐらい複雑に絡み合った感情の対立っていうのがありますね。で、今日本と韓国の関係は史上最悪だと言われていますけれども、まあ、それはそれとしまして、チリとアルゼンチンはもっと歴史上5000キロ以上の5308キロという長い国境を接しているので、その、まあ、争い事というのは半端ないわけです。そしてそのチリとアルゼンチン国境の標高3854メートル、まあ、富士山よりちょっと高いぐらいのところにキリストの像が建てられています。キリストの像という、こう両手を広げた、あの、ブラジルのリオデジャネイロのオリンピックの時に、あのリオの丘に建てられているキリスト像を見たことあるかもしれませんが、それとは違うんですね。で、なぜこのキリスト像が建てられたかというと、この2つの国の間に大きな戦争が起ころうとしていました。チリは小さな国でありながら、国民が団結してアルゼンチンと戦おうと息巻いてましたし、アルゼンチンはアルゼンチンで大国のプライドにかけてチリを打ち負かそうとしていました。ところがその2つの国の教会の指導者たちが一箇所に集まり、双方の国民と政治家たちに向かって、戦争を始めたらチリもアルゼンチンも滅びる、だからやめてほしいと涙を流しながら訴えたそうです。そして説得をしたそうです。そこで2つの国の指導者たちは、一触即発の危機から戦争をやめて和解しようという動きになってきました。その時お互いに向けて相手を打ち負かそうと狙いを定めていた大砲を溶かして作ったのが、1904年にアンデス山脈の頂上に建てられたキリスト像だというんですね。高さ10メートル、重さ4トン。1904年ですから、もう100年以上もそこに立ち続けているわけです。金属で作られているので、まあ、そのように長持ちするわけですが、この像を見て両国の兵士と国民は平和の心を保っていると言われています。これが義の行いである。対立し争う生き方ではなくて、話し合い、そして相手を理解しようと努力し、そして妥協点を見出し、 いやそれ以上にキリストの心を持って和解しようとするへりくだった心が光の子供たちの生きる道ではないかということを、まあ、この出来事を通して教えられました。そして和解がもたらされ平和がもたらされました。これが義の実ですね。光の結ぶ実です。私たちの中にもその光が与えられています。その光を今まで以上にこれからも人々の前で輝かせていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは王です。私たちの王であるゆえに私たちはあなたに従いあなたの命令を守ろうとしています。しかし肉の力ではできませんから、助け主聖霊様がいつも御言葉を通して語ってくださり、知恵と力と忍耐と愛情を注いでくださり、争いに満ちたこの世界に和解の使者として使わせてくださるようにお願いいたします。夫婦の間に、親子の間に、友人関係の間に、職場の中に、私たちもまたこの光を種として蒔くものとして用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。